今日恵みをいただく御言葉は詩編37編23節から29節までです。詩編37編23節から29節。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を支えておられるからだ。私が若かった時も、また年老いた今も、正しいものが見捨てられたり、その子孫が食べ物を乞うのを見たことがない。その人はいつも情け深く、人に貸す。その子孫は祝福を得る。悪を離れて善を行い、いつまでも住み着くようにせよ。誠に主は公義を愛し、ご自身の聖徒を見捨てられない。彼らは永遠に保たれるが、悪者どもの子孫は断ち切られる。正しい者は地を受け継ごう。そしてそこにいつまでも住み着こう。アメン。お祈りをいたします。愛する主よ、今日もあなたの御言葉を慕い求めて集いし、生徒たち一同が御前に出ております。今日も我らに必要な命の言葉を私たちに授けてください。語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清めて、天の御国から流れ滴る命を我ら一同、今日も豊かに豊かに、たっぷりといただき尽くすことができますように導いてください。どうかあなたを御前において、汚れたところ、弱きところ、十字架から滴り落ちる血潮によって清め、それらを覆い、ただあなたの力強さ、あなたの聖なる趣によって我らを満たしてください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。明日はですね、私は、私の祖母、林愛子おばあちゃんのですね、白寿の祝い、ね、白寿、まあ、100に1足りないという感じ、ね、感じで見ればそうなんですけども、まあ、99歳の祝いのために、茨城の地に向かいます。おばあちゃんはもう非常にですね、信仰の人でした。もう、肺を患って一時期はもう自分長く持たないのではないかということで、もう自分はもう60歳までしか生きられないんじゃないか、思って、まあ、覚悟を決めていたんですけども、でも、もう今や98歳にまで、生きており、もうピンピンして、ね、聖書もメガネなしで読める、もう本当に羨ましい限りなんですけども、いかにすればそのような健康、また子孫が祝福されるか、そのことについて、まあ、今日この詩編の37編から見ていきたいと思います。人の歩みは主によって確かにされる、書いてあります。人の人生、人はいろいろなものを求めます。お金とか、また健康とか、美しさとか、名声とか、いろいろなものを求めて生きていくんですけども、人は一体何を求めて生きるべきか、そして死死孫孫に何を残すべきか、結局のところ人の歩みは主によって確かにされると書いてある通りです。その人は倒れてもまさかに倒されはしない、ね、まさしくおばあちゃんは一時期、肺を患って、ね、手術をしてもう生きられないのではないか思っても、でも結局のところ、ね、おばあちゃんはおじいちゃんと共に本当に信仰生活を日々ずっと守り通してきました。おじいちゃんも98歳に至るまで、おじいちゃんは98歳で昇天したんですけども、その、ね、病院に運ばれる日の朝まで、 蒼天祈祷会を守って、ね、御言葉とまた祈りをおばあちゃんと一緒に、ね、守ってきました。おじいちゃんは、ね、朝の、5時でしたか6時でしたか、その時間になると、おばあちゃんの部屋に、訪れて、そして、じゃあ今日も始めようかということで、賛美をし、そしてその日の御言葉を、朗読し、そして、まあ、子供たちのために、祈っておりました。その道をずっと守ってきた。で、それで、まあ、非常にその長寿を全うしたんですね。まさしく、主はその手をずっと支えておられました。主に信頼する人はずっと、ね、この健やかさも健康も、また、その子孫の栄えも保たれます。おじいちゃんおばあちゃんは、まあ、そんなにお金が、あったというわけではないんですけども、でも、その子孫から、ね、大学教授が二人生まれ、医者が生まれ、ね、獣医も生まれ、まあ、牧師も生まれ、まあ、そのように本当に祝福された、まあ、手前味噌ではあるんですけども、本当に祝福された家系です。で、今日ですね、その、いかに信仰を保つ人が祝福されるか、アメリカに渡った、二人の人、その、老いたちとその子孫の成り立ち、それについて、ちょっと見ていきたいんですけど、アメリカ、もともと、正教徒、ピューリタン、要するにカトリックから、分かれて、もう自分たちは、本当に信教の自由を求めて、新天新地を求めていくんだということで、アメリカに、正教徒たちが渡ってアメリカは建国されたんですけども、18世紀の初頭ですね、二人の青年が、それぞれの志を胸に秘めてアメリカに渡っていきました。で、そのうちの一人はですね、マルク・シュルツという人物。で、もう一人は、エドワード・ジョナサンという人物です。この二人は時を同じくして、18世紀の初めに新天地であるアメリカ大陸に、ね、自分の新しい将来を開拓していくために渡っていきました。で、そのうちの一人のマルク・シュルツ、彼は心の中で決心しました。私はこの新天新地で、ね、人を儲けして大金持ちになって、自分の子供たちには、ね、貧しい思いをさせないようにしてあげたい。ということで、彼は、ね、お金を稼ぐために、ニューヨークで酒場を開きました。で、それで、もう一生懸命働きました。で、そして彼はですね、願った通りに巨万の富を得て、その当時のアメリカの中で、ね、指折りの数えるほどの大金持ちにまで上り詰めたそうです。で、もう一人の人、ジョナサン・エドワード、彼はですね、自分がこの新大陸アメリカに来たその理由は、信教の自由を求めて、ね、正教徒として、この信仰を本当に自由に、保って誰にも邪魔されない、このただイエス・キリストを信じる信仰によって、のみ、生きていこう。その信教の自由を掲げてアメリカに渡り、そして彼は、ね、志をこの福音に捧げたんですね。彼はアメリカに来て、そして神学校に入って、牧師になりました。で、こうして二人の人生は始まったんですけども、で、年月がやがて流れ、この二人もね、結婚して子供を産んで、多くの、ね、子孫が生まれて、そして、まあ、彼は死んでいったんですけども、150年の歳月が流れた後ですね、このアメリカにおいて、まあ、一つの調査がなされました。ニューヨーク市教育委員会、この委員会ですね、非常に興味深い調査をしました。このアメリカの中で、ね、若いアメリカの時期を、開拓していったこの二人の人物の行方を、コンピューターによってですね、追跡調査したところですね、非常に興味深い結果が出たんです。一方の、マルク・シュルツ、お金を稼いで巨万の富を築き上げて、でそれで、まあ、彼の子孫、子子孫孫に苦労しないように、巨万の富を築き上げた、このマルク・シュルツの子孫、まあ、150年で5代目の子孫が生まれたんですけども、その5代目のまでに合計ですね、1062人の子孫が生まれました。このマルク・シュルツは1062名の子孫が生まれたんですけども、で、それでこのマルク・シュルツの子孫たちの 後の状態を調べていきましたところ、まあ面白いことは分かりました。ね、このマルクシュルツはニューヨークで、酒場を開いて、で、それで、ね、お酒によって、そういう、ビジネスによって事業を展開し、巨万の富を築いて指折りの金持ちになったんですね。まあ今でも世界指折りの金持ちといえば、ね、あの人この人いろいろ浮かべられるかもしれないんですけども、当時の、このマルクシュルツ、彼の子孫、5代の子孫が1062名出たんですが、その子孫の中からですね、96名が刑務所で5年以上の刑期を受けました。また、娼婦となった子孫が65名。また、精神異常やアルコール中毒のその患者となってしまった人が58名。また、この子孫のうち460人の人々、ね、もう大半ですね、460名は自分の名前すら書けない文盲だったそうです。また、政府の補助を受ける生活保護者が、その中で286名も生まれたそうです。まあ、ですから、社会保障費として政府が彼ら、ね、このマルクシュルツの子孫に支払った合計金額は、1億5000万ドル。ね、現在の日本のレートでは、約184億円が社会保障費としてこの1062名の、ね、マルクシュルツの子孫たちに、合計政府が支払わなくてはならなかったそうです。さて、もう一人、信教の自由を求めて、牧師を目指して、渡った、エドワード・ジョナサン。彼も、まあ、5代の子孫を、残してったんですけども、彼の代、エドワード・ジョナサンは牧師になったんですけども、同時に、彼は有名なプリンストン大学を設立しました。彼の代で。そして、彼から、ね、生まれてきた5代の子供たち、合計1394人。ね、マルクシュルツは、1062名だったのに対し、彼は1394名の子孫を生みました。で、それで彼の子孫を追跡調査したところ、彼の子孫の中から、宣教師や牧師になった人たちが116名出ました。また、その子孫の中からですね、イェール大学の総長、また、教授や教師となった人が86名、子孫から出ました。イェール大学、名門ですね。名門大学たちの、その、教授たち、教師たち、また、総長たちが、合計86名。また、軍人となった人が76名。また、国の高級官僚が80名、生まれました。さらに、文学家が、75名。実業家が73名。発明家が21名。副大統領が1人。また、上院議員と下院議員、下院議員及び州知事も生まれ、また、教会の長老執事となった人たちが286名も生まれました。合わせて816名。もう本当にこの国を動かし、その州を動かし、またその各地方で名門となった人々が合計816名も生まれ、そしてさらにこの名門家系、この家紋から生まれた人たちが、ね、国に納めた税金、指導者としてアメリカの国の発展のためにもう非常に多大な貢献をしたんですね。ですから、マルクシュルツの子孫は、まあ、1億5000万ドルも、国が、まあ、社会保障的費として支払わなければならなかった。でも、この、エドワード・ジョナサンの子孫たちは、まあ、それをまこなって、あまりある、その貢献を国に対してしたんですね。で、この、エドワード・ジョナサンの子孫、ね、政府の財産を一つも損失させたことが、ね、なかった。ね、ゼロ円です。生活保護者が一人も出なかった。ね、むしろ税金を納める人、国に多大な貢献をした。一方、そのね、酒場のビジネスで、お金持ちになった人は、ね、多くの損失を国に、自分の人生にもたらす結果になってしまいました。皆さん、子供に何を残すべきか、人生、ね、人々は考えます。 一体何を子孫に残すべきか。お金を残そう、ね、優れた教育を残そう、ね、いい大学に入るためにいい塾に入らせ、勉強を、ね、学ばせ、またいろいろな習い事をさせよう、ね、親は子供に何を残そうか、そういうふうに考えるんですけども、でもこの研究結果がね、もう客観的な研究結果が示していることは、結局のところ、ね、この詩編37編お読みしました通り、ね、人の歩みは主によって確かにされるんです。その主を信じる信仰者は決して、ね、貧しい思いをさせられることはない。ダビデは言います。私が若かった頃も年老いた今も、正しいものが見捨てられたり、その子孫が、ね、食べ物を求めて飼うのを見たことがない。その人は情け深く人に返す。そしてその子孫は祝福を得る。アメン。主を信じる信仰者は子子孫孫祝福を得るんです。
アメン。
ね、実会でも、ありましたね。主を、ね、否む者には父祖の罪を子孫に3代、4代までも問うが、しかし、私を愛し、私の戒めを守る者には、幾千代にも及ぶ慈しみを与える。
アメン。
アメン。主を恐れ敬う人には、子子孫孫に、何代にも、ね、幾千代にも及ぶって書いてあります。幾千代、ね、に及ぶ慈しみを与える。主を恐れ敬うことがもういかに幸いで祝福されたことか、もうここからわかることです。多くの人たちは本当に幸せになってほしい子供を思います、ね、これは親として当然のことです、ね、子供のためにお金を蓄える、これは良いことです。でも結局のところですね、私たちが子供たちに最も残すべき遺産は、それは信仰の遺産であり、また御言葉の遺産です、ね、永遠に残るもの、それは信仰と希望と愛です。私たちが残すべきは信仰、希望、愛です、ね。お金、それは永遠に残るものではありません。確かにそれは必要なことであるんですけども、結局ですね、主を信じる信仰者は、ね、決して、その子子孫孫が飢えることも、ね、ないんです、このエドワード・ジョナサン、ね、牧師を目指して、そして本当に信仰を求めた彼は、まあ、お金を求めたんじゃないですね。信仰を求めて、信教の自由を求めて、この新大陸に来た。で、その結果、このね、お金も、名声も、また、子子孫孫の祝福も、ね、彼は結局得たことになります。これはね、彼が望んだことというよりも、むしろ彼が最も望んだことは信仰です。主の福音です。イエス・キリストを伝えること、イエス・キリストと共に、人生歩むこと、これは彼は求めました。その結果、ね、おまけとして、ね、このすべての栄光、富、知恵、地位、子孫、それを得たわけです。神の国とその義とをまず第一に求めなさい、ね、するならばこれらのものは加えて与えられる、ね、これらのもの、要するに多くの異邦人たちは切に求めます。何を着ようか、何を食べようか、何を飲もうか、ね。明日の暮らし、明日の思い煩いを異邦人たちはしておりますけれども、でも天の父なる神様はそれらが皆さんに必要であることはもう十分、神様ご自身が分かっておられます。だから皆様、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。それならば、それらのものは加えて、ね、与えられるんです。皆さんが神の国とその義をまず求めたならば、主は神の義、神の国、神様の正しさ、神様のその美しさ、神様のその良さ、神様の国というのは支配です。神の支配が皆さんの人生に及び、皆さんの子供も孫も神様が面倒を見てくださる。マルク・シュルツは、ね、一代で巨万の富を築き上げて、それで子供たちに、ね、お金を残しました。でもそれらは結局のところ全部使い果たした挙句、マイナスの資産を国に残してしまいました。自分の富、自分の快楽、ね、それらのために使うとするならば、それはなくなるばかりか、負債を、借金を残してしまう。 でも神様を恐れる山の人生は本当に死死孫孫に至るまで、そして自分自身の人生も祝福されます。最後にもう一度この詩編の37編を読んで終わりたいと思います。詩編37編の23節から、人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を支えておられるからだ。私が若かった時も、また年老いた今も、正しいものが見捨てられたり、その子孫が食べ物を食うのを見たことがない。その人はいつも情け深く人に貸す。その子孫は祝福を得る。悪を離れて善を行い、いつまでも住み着くようにせよ。誠に主は公義を愛し、ご自身の聖徒を見捨てられない。彼らは永遠に保たれるが、悪者どもの子孫は断ち切られる。正しい者は地を受け継ごう。そして、そこにいつまでも住み着こう。アーメン。この御言葉の祝福が皆さんの上にありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人がそれぞれ今の御言葉を思い巡らしつつ、主に祈る時を持ちましょう。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を教えられる。その人の魂は幸せの中に住み、その子孫は地を受け継ごう。主はご自身を恐れる者と親しくされ、ご自身の契約を彼らにお知らせになる。アーメン。主をあなたを恐れ敬うことの幸いはいかに素晴らしいものだったでしょうか。どうか私たちもあなたを恐れ敬う心を持って信仰の先人たちに習い、我らもアブラハムの子孫、サラの子孫となることができますように、国々を治め、国々を勝ち取り、多くの人々に幸いをもたらし、富をもたらす子孫でありますように、どうかあなたを信じ、あなたの御言葉に歩む生徒たちに、その幸い、その祝福を見させ、豊かになっているその様を人々が見て、誠の神である主を恐れ敬う心が、さらに湧き起こっていきますように。主を子供たちを得させてください。若者たちに幸いな結婚をなさしめ、幸いなクリスチャン家庭を築き上げ、さらに多くの子子孫孫を、あなたにあって育て上げていくことができますように。栄えていくことができますように、あなたの素晴らしさを伝えていくことができますように、どうか一人一人を祝福し助けてください。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。